中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルからサイト作成、またウェブ解析士講座など、企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日もポッドキャストノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお付き合いいただければと思います。今ですね、非常に暑い日が続いておりまして、また梅雨も明けましたね。この暑さがまた今年は続いていくのかなというふうに思うんですけれども、この暑さですね、これを感じると最初に私が思うのはですね、来年のことですね。来年のことというのはどういうことかっていうと、夏、非常に暑かった年っていうのは次の年、花粉がとても飛ぶと。花粉症の方は多分ご存知だと思うんですね。なので私はもう来年の花粉の時期が怖いです。はい、まだ半年以上先なんですけどもね、そんな風に先のことを考えてしまいます。はい、で今回のポッドキャストはですね、別にそれに絡めるわけではないんですけれども、先のこと、前のことを考えましょうっていう話です。で今回の内容は、新入社員研修とか新人研修の時に割とですね、外で、必ずかなぐらい話すような、内容です。ぜひともですね、新しく始めるという方もそうでない方も、このあたりを再確認する、あるいは、初めて聞くという方はこのあたりを、ちゃんとキープしてマーケティングというものを行うようにするということをぜひ行ってあげてください。はい、そうしないとなかなかですね、成果につながりませんし、また会社の中でいい顔をされません。はい、では具体的にはどういうことかというと、つまりですね、会社の中でのセールスのプロセスというものがありますね。収益を生み出すまでのプロセスというものがあります。一番最初にこう集客を行う、さらに言えばその前にブランディングとかいろいろあるわけなんですけども、集客というものを行っていって、でそしてそれを見込み客育成をして、そして購買して、その後にもまたサポートなんかがあったりするパターンがありますと。ということで、物事を売ったら終わりっていうわけじゃないですし、またマーケティングとしてですね、その問い合わせを得るためにマーケティングを行う、資料請求をしてもらうところをゴールにするというふうに、直接の問い合わせ、制約まで持っていかないケースって非常に多いと思います。一般的なリードナーチャリング型のサイトっていうのは、そういうふうにコンバージョンポイントっていうのは決して制約ではないですね。で EC サイトなんかの場合は、販売までいっちゃうんでちょっと話は違うんですけども、そういうふうにマーケティングは大概にして最終的なその収益が発生するタイミングまでお付き合いしないことが多いと思います。はい、でそういう状況なんで、そのマーケティングからマーケティングの後ろですね、後ろ側にボールを渡すときにちゃんと、なんて言いますか、迷惑をかけないような形、あるいは負担が新しくかかってもいいんですけれども、ちゃんと事前にねごっておく、社内的に交渉しておく、そういうことをしておかないと他の部署から苦情が来たり、社内の足並みが揃わなかったり、本当は得られるものが得られなかったり、いろんな悪いことがあります。なので一番主に、その販売の、前の方ですね、蛇口に近い方を、やっているマーケティング担当の方っていうのは、必ずそういったところを押さえて、後ろのことを考えて全ての施策を行っていく必要があります。例えば、コンバージョンの目標値があります。10件20件ありますと、でそれに対して今全然満たずです、だからどうにかしてコンバージョンを取っていかなきゃいけない、じゃあどうしよう、コンバージョンは問い合わせか資料請求だ、だとしたら問い合わせの式をもうちょっと超えて下げようかな、資料請求今これやったらこういう特典がつくようにしようかな、でそれを今月末までの期間限定しようかな、これやるとなんかコンバージョン取れそうですよね。でじゃあこれをじゃあ勝手にやってしまいますと。でこれで何が起こるかっていうと、 コンバージョンポイントの敷居を下げるっていうことは、問い合わせしてくる人の見込み度であったり、まあ、あとは客室というんですかね、が変わるっていうことです。基本的にはコンバージョンポイントを下げればそれだけ見込み度は下がって、そういう人が問い合わせをしてくるようになります。そうするとその問い合わせを受ける担当の方っていうのは件数が増えます。そして説明する内容が変わります。で、主に、まあ、説明する内容は増えるでしょう。だから今までよりもっと基本的な部分からちゃんと説明していって、そしてなんとかそこから商談に持っていったり、あるいはその場でクロージングをかけたりしていくっていう、今までやっていたことをやらなきゃいけないっていうふうに、負担がどうしても増えるわけですね。減ることはないです、はい、で、これをその問い合わせを受ける担当の人たちに対して何も言わずにマーケティング側で打ち出しを変えたりして、やっちゃった場合、ね、コンバージョンの目標値は達成できるかもしれませんけれども、確実に後ろに迷惑がかかります。はい、もちろん制約、その結果として制約数が上がれば会社としては嬉しいです。ですけれども、だったら、ね、その前に後ろにちゃんとそのことを意思疎通して情報伝達をして、そこでこういうふうにやるからこういう対応になっちゃいますけどもすいませんけどもよろしくお願いしますと、っていうふうに話を通しておかなければ、うまくいかないですね。ね、悪い場合には、例えばじゃあこういうキャンペーンをやりましょう、でもキャンペーンの情報が後ろに伝わってない、結構これって、ね、皆さんお客さんの立場だったら経験あると思うんですよね。店頭でやってるあの、CM とか大手の媒体とかで言っているようなキャンペーンが、その地場のですね、路面店の方になかなか店員レベルで浸透していなくて、それって何ですかって聞かれたりして、なんだか、ちょっと嫌な思いをする、こういう経験ってあると思うんです、ね、そういう経験をお客さんにさせてはいけないですし、社内でも社内の人間に対してもさせてはいけないです、はい、なので、マーケティング担当はその後ろにある全てのセールスプロセスというものをまず一旦把握して、そしてその時に自分たちが今行おうとしていることが成功した場合、あるいは失敗した場合、何が後ろに起こるのか、でどういうふうに変わっていくのかっていうのをちゃんと予測して、でちゃんと関係、そのキーマン、社内のキーマンに対してそれを伝えておかなければならないです、はい、そうしないと一貫性のある対応が取れないです、ね、コンバージョンがいくら増えてもその後の売上につながらなかったりします。またそれによって社内の人間関係であったり部署間の、ね、確執みたいなものが広がってしまったら、悪化してしまったら、ね、例えばその後ろで得られたはずの CS カーのバック、そのフォローアップの状況とか、今こういうものを求められてますよみたいな情報とかが上がってこなくなってしまったり、あるいはそのいろんなところでですね、うまく連携が取れなくなってしまったりします。なのでマーケティングは決してマーケティング、そのマーケティングの部門を一人でやってはいけないということではなくて、マーケティング部門が一人でも二人でも5人でも10人でもいいんですけれども、他の部署との関わり合いっていうのを必ず考えてください、はい、ね、そうやって基本的に、ね、企業の営業販売活動、そういうものは全社的にやるものです、はい、皆さんだけがやっているものじゃない。なので必ずそういう視点から自分たちの仕事を見つめ直して、そして後ろにネゴを取って、そして自分たち、じゃあこういうふうになったからこうなってこうなってるから、じゃあこういうキャンペーンをやろう、ではこういう打ち出しに変えようで、トライしてみる。こういうステップを必ず踏んでいくことを強くお勧めします、はい、こういうことをしていくことにいかないとですね、本当に、会社全体の足並みが揃わないのでパワーが引き出せません、はい、ね、そういう状況になってギスギス仕事をするも嫌ですよね、はい、その話聞いてないって社内の人から言われるのって本当に辛いです、なので、そういったところをですね、確実に押さえておいてもらえればと思います。はい、やっぱりですね、今の世の中目標を達成するっていうところがですね、なかなかきつい、上からの数字の締め付けがきついっていうケースもあると思うんですね。そういう時にはいろんなことをですね、自分たちの目標を達成することだけを考えてやってしまいがちなんですけれども、それをやってしまうと本当に苦労します、はい、なので、ぜひともですね、周り全体を考えて自分たちが何を行うべきかっていうのを考える、こういうことを皆さん徹底してもらえれば、とてもハッピーな形でいろんな施策が動かせるようになると思います、はい、ぜひ行ってみてください。またコンサルとして外部から入る場合にはこういうことを考えて、ね、 どっかの部署に何かをした方がいいんじゃないですかっていうアドバイスをする際には、その他に関係している部署の情報を聞いたり、まあこちらからね出向いて、こういうことしようと思ってるし、こういうことを言おうと思ってるんですけども、すみませんがよろしくお願いしますっていうようなことを伝えることも重要です、ね、ウェブ制作、ウェブのリニューアルなんかもそうですね。打ち出しこういうふうに変えますっていうのが全然マーケティング部門にしか伝わってないっていうケースよくあります、ね、でローンチしたぐるっと変わった、なんかサービスの見せ方とか、名称も変わった、でも後ろの、サポートとか問い合わせ担当とか、あるいは店頭リアル系の、プランの名前とか、それから、もしかしたらその実際印刷したものの、ね、内容を変えなきゃいけないとか、そういうことが全く考慮されていない、こういうケース結構あります。本当にこれ混乱します。お客さんも混乱します。社内も混乱します。いいことないです、はい、なので、ね、そういうことを気にしていろんなことを行っていただければと思います、はい、というところでですね、今回のポッドキャスト以上になります、具体的な云々の施策というよりは、根本的な考え方ですねということになりますけれども、これ本当に重要なんで、はい、押さえておいてもらえればと思います。はい、それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。それからコンサル契約の方もいくつか秋が夏に向けて出てきましたので、お早めに制作、ウェブ制作の方も含めてお早めにお問い合わせいただければ確保することはできるかなと思います。はい、それでは本日は以上になります。株式会社ラウンドナップ代表取締役中山がお送りいたしました。また次回よろしくお願いいたします。またお聞きいただきました方にはぜひレビューしていただけると嬉しいです。はい、それでは、次回もよろしくお願いいたします。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。